今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書一章4節から11節までです。伝道者の書一章4節から11節。一つの時代は去り次の時代が来る。しかし地はいつまでも変わらない。日は昇り日は沈み、また元のところ元の昇るところに帰ってゆく。風は南に吹き巡って北に吹く。巡り巡って風は吹く。しかしその巡る道に風は変える。川は皆海に流れ込むが海は満ちることがない。川は流れ込むところにまた流れる。すべてのことは物浮い、人は語ることさえできない。目は見て飽きることもなく、耳は聞いて満ち足りることもない。昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる。日の下には新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか先の時代にすでにあったものだ。先にあったことは記憶に残っていない。これから後に起こることも、それから後の時代の人々には記憶されないであろう。一言お祈りします。愛する主よ、このすべての英知を集めた第一者であるソロモンが行き着いたところがこのところでした。主の息吹のないもの、神を離れ他の神々に慕い求めて行ったものの行き着く先を今日も私たちに教えてください。そして主にある私たちは行き着く先はどれほど違うところで、どれほど素晴らしいところで、喜びに満ち楽しみに満ちているところか、主を今日も教えてください。この語るしもべの唇を清め、今生徒たち一人一人これを聞く者すべての耳をあなたが通りよくしてください。命をダイレクトに私たちの霊に魂体に吹き込むことができますように、あなたの聖霊の息吹によって私たちに吹き込んでください。清めてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この伝道者の書はですね、他の聖書を読んでいる方は分かるんですけども、非常に変わった書物であることが分かります。他の書物では希望なのに、この書は絶望で満ちております。他の書は、本当に喜びで満ちているのに、この書を読んでいるとなんか悲しみが込み上げてくるようです。ですから、この書を書いた人がどういう立場の人であるのか、それはですね、ソロモンです、ね、先週も言いました通り、でソロモンは、未だかつてなかったほどに、ね、これからもないほどの知者です。知恵がどの人よりも与えられたものであると、書いてあります。その知者がたどり着いた究極的な先が、要するに全ては、ね、空の空、何もかもが物浮いというところに行き着いたわけです。ただしソロモンは神様から離れた人です。ですからですね、この伝道者の書は神様から離れて、そしてなおかつ人間があらゆる英知を、ね、蓄え知識を極めた、最終形態、要するに神様を知らぬ者の最終形態が行き着く書がこの伝道者の書だと、いうことを、念頭に置いてください。でもキリストイエスにある人が行き着く最終形態は黙示録です。黙示録の20 ね、21章以降ですね、それがキリスト者の行き着く最終形態で、キリスト抜きの、ね、ただ世の知恵、世の富、世の女を蓄えたものの行き着く先がこの伝道者の書ですから、ね、これもこの伝道者の書もある意味真実です。いや、真理そのものです。ただ反面教師的にですね、私たちはこの罠に陥らないようにというそういった前提意識を持って、この伝道者の書は読み解いていくべきです。さて、その全ての知識を蓄え尽くして最終形態になったソロモン、どういうふうになるのか、最終形態面白いですね。あの蝶々ってまず初めは卵で始まって、それからその中から幼虫、あの、イモムシが現れて、で2回3回と脱皮してより大きくなって、最後は蝶に、途中でサナギという経過を経て最後は蝶になりますね。それを見てると本当にキリスト者は希望が湧き起こってきます。そのキリスト者の最終形態は体が、ね、作り変えられて、いや、体は古い体はもう、全く、それはなくなって新しい体が着せられるからですね。それまで醜く地面、あの葉っぱの上をうねうね動いていたものが、ね、大空を美しく駆け巡るものになる最終形態。そうですね、翻ってその人間がイエス様抜きで行った行き着く先の最終形態が本当に虚しいものになるわけです。さて、そのソロモンがですね、何を言ってるか、まず4節から5節のところを見ますと、一つの時代は去り次の時代が来る、しかし地はいつまでも変わらない、日は昇り日は沈み、また元の昇るところに帰っていくと、要するに時代がもう巡り巡っていくけれども、結局、何もかも変わらない、時代は過ぎ去っていく。それに対してソロモンは虚しいという判断を下します、果たして虚しいんでしょうか。日は昇り日は沈み、また元の昇るところに帰っていく。で、五節直訳は、会える、と書いてあります。日は昇り日は沈み、また元の昇るところに会える、会えて急いでいく、急いでいくっていうふうにも訳せます。これがソロモンの下した、ものですけども、それに引き換えですね、彼の父親ダビデはその太陽の巡り巡ることについて何を見たか、詩篇19編を開いてください。このソロモンは、ね、日は昇り日は沈み、また元の昇るところに帰っていく、ああ無常だ、そういうふうに思ったんですけども、それに対してダビデは詩篇19編1節から、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる、昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す、話もなく言葉もなく、その声も聞かれない、しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のような勇士のように、その走路を喜び走る。その昇るのは天の果てから、行き巡るのは天の果てまで、その熱を免れるものは何もない、同じ太陽のことを表現するのにえらい違いですね。ダビデは、昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。主の栄光ですね、昼は夜へとバトンタッチしていき、夜は、さらにその主の知識、主の御手の技、それをですね、さらに後にバトンタッチしていく。そして太陽はですね、花婿のような、勇士のような、その走路を喜び走ると、ソロモンの場合は、日は昇り日は沈み、また元の昇るところにあえいでいく、太陽はソロモンはあえいでいくと表現しましたが、ダビデは 勇士のようだ、花婿のように、その喜び走っていく。これが神様の栄光を混ぜ込まない人の評価と、神様の栄光をそこに見る人の評価の違いです。ダビデは一節で、ね、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせると、ね、全て神様の栄光を混ぜ込みました。そこの天においても太陽においても、ね、月星全てにおいて神様の栄光を見て、それを褒めたたえて、ね、花婿のように、ね、麗しい、勇士のように力強い、そう評価しました。でもソロモンはもう衰え果てていますね。全ては物浮い、日は沈み、また元のところに戻っていく、巡り巡る、風は南に吹いて北に吹いていく、川は海に流れ込むが海は満ちることはない、全てのことは物浮い、諸行無常っていう言葉が、あるんですけども、全てのことはですから神様抜きに見るとですね、無常なんです、常に変わらない、そしてそれは物浮い、そういうものなんですね。ソロモンは風は、ね、巡り巡って風は吹く、しかしその巡る道に風は帰ると言いました。イエス様はですね、ニコデモに言いました。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができない。でそのことをニコデモは理解できなくて、イエス様はさらに言われます。人は、水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りですと、ね、ヨハネの3章のところに、イエス様とニコデモとの対談があります。で風はですね、思いのままに吹きます。で風、それは霊とも訳せます。一種の息吹とも訳せます。風はすなわち種の息吹は思いのままに吹いて、その音を人は聞くんですけども、でもそれがどこから来てどこへ行くのか霊のない人はわからないんです。肉にある人にはわからないんです。ソロモンがね、風はなんか巡り巡って言うと、いうことを言っておりますけども、でも御霊によって生まれる人もですね、その風のようです。肉にある人は、御霊にある人がどこからどこへと行き巡っていくかわからない。ニコデモはそのことを理解できませんでした。でもイエス様を信じる人は霊によって生まれて、そして御霊がどこから来てどこへ行くのかをわきまえ知るようになります。なぜなら御霊に満たされるからです。ソロモンは風は、またどこに吹くか、その巡り巡る様を見て虚しい、物浮いと言いました。でもキリスト者にとっては風はですね、主の御霊です。主の息吹です。それによって息吹れた人はその行く道が全て主にあって万事が益となるということを知っております。伝道者の書一章の八節のところで、全てのことは物浮い、人は語ることさえできない、目は見て飽きることもなく、耳は聞いて満ち足りることもない、ソロモンが下した結論は全てのことは物浮い、要するに、ちょっと憂鬱な感じだ、キングジェームズではフルオブレイバー、ロークで満ち満ちているですね。韓国語の聖書ではですね、この8節はこう書いてあるそうです。万物が疲れ果てているところを人は言い尽くすことはできない。万物は疲れ果てている、全てのことは物浮い、万物は疲れ果てているけれども、そのことを人間は言い尽くすことができないですね。なんで万物は疲れ果てているんでしょうか。なんで万物はそんなにくたびれてほころびているか、それは人間の罪のせいですね。
べて見ても満足しないその目のせい。
ああ。
そしてあの耳で聞いても聞いた言葉を満足しない。
ああ。人はですね、目で見ても満足しない、耳で聞いても満足しない。これが善悪を知る知識の実を食べた人の、ね、結論ですよ。目で見るということをしてもしても、あっちを見てもこっちを見ても飽きることはないんですけど、でも気づいたらですね、結局何だったんだっていうことになるんですよ。耳で聞いても満ち足りることはない、ね、食べても食べても結局満足することはないんですね。それが善悪を知る知識の実を食べた人のその行き着く路線です、ね、このソロモンといえどもいかに知恵を蓄えたところで、所詮は、ね、善悪路線の上で呪いの線路をひた走っている電車みたいなものです。結局行き着くところですね、死です。みんなだから、このソロモンは全てのことは物憂いとあるんです。キリスト者はどうでしょうかね。キリスト者は、ね、全てのロークは主にあって無駄ではないということがわかります。キリスト者は、ね、死の第一の死の向こう側があるんですね。第一コリントの15章のところを読みますと、本当に希望で満ち満ちます、お葬式の時にですね、よく朗読される箇所ではあるんですけども、もっとも伝道者もですね、お葬儀の時に人は皆塵に帰るとしか、まあ、言いようがないんですけども、しかしキリスト者には希望があります。第一コリントの15章、53節からのところです。第一コリント15-53から、朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。アーメン、ね、あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っています。イエス様にあってロークは無駄ではないんです。ソロモンの場合、ロークはもうひたすら虚しい虚しい、なんでせっかく貯めた財産を、ね、誰とも知らぬ者に継がなければならないのかと、ね、ソロモンはそういうふうに、ね、もう人生の夜年並みに、ね、指の間からこぼれていく、掴もうとしたものが、掴んだものがどんどんこぼれ落ちていく様を見て、虚しい虚しい言ったんですけども、でも主イエス・キリストにあって私たちはロークが無駄でないことを知っています。なぜなら朽ちるもの、この体は朽ちます。ソロモンはその朽ちていくものを虚しいと言いました。でも朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければなりません。イエス・キリストというお方を着るのであれば、私たちに対しては死は勝利に飲まれたという御言葉が私たちに実現し、ね、もはや死の棘も、ね、黄泉の門も私たちを恐れさせるものはありません。イエス様が勝利してくださったからです。イエス様が勝利してくださったから、私たちは死の棘も、ね、黄泉の門も、また夜年並みも、それは全てに対して勝利、圧倒的な勝利者となるんです。だからイエス・キリスト抜きの人生とイエス・キリストありの人生、もうすごい、180度全くもって違う人生です。ソロモンは、言います。9節からのところです。伝道書の1章の9節から、 昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる。日の下には新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか先の時代にすでにあったものだ。先にあったことは記憶に残っていない。これから後に起こることも、それから後の時代の人々には記憶されないであろう。はい、ここはですね、もう先に起こったことはすでに、もう起こっていることだ。で、この天の下においてもう新しいものは何一つない。で、人間がいくら何かを発明したとしても、もうそれははるか昔の時代にすでにあったものだと、ソロモンは言っております。で、ソロモンの時代も結構いろいろ発達していたようですね。でもこれが新しい言われるものは、それもすでにはるか前にあったことだ。で、そして先にあったことはもう記憶に残っていない。これから後に起こることも人に記憶されないだろうと。で、まあ、ここからですね、ある人たちは、実は今この21世紀を生きている私たちよりもはるかに進んだ文明がはるか昔にあったのではないか。で、まあ、いろんなそういうその片鱗がですね、考古学のその発掘から出されている。で、もしかしたら今の時代より、今こうしてマイクがあり電気のシステムがありますけども、それもはるか昔からあったのではないかと、まあ、いう人もいるんですけども、まあ、それは、分かりません。まあ、そうだったかもしれません、そうじゃないかもしれませんけども、でも一つ言えますことはですね、主は全てを新しくされるんです。先のことについて、思い出されないことを主は、ソロモンは虚しいと言いましたけども、でも主が言われることは、先のことは思い出すな、昔のことを考えるな、見よ、私は全てを新しくする。これが主が言われることです。昔のことをいろいろ発掘して、もしかしたらとか、まあ、そうやって考えるの、まあ、暇つぶしにはなるかもしれませんけども、でも主は言われることは、昔のことはもう考えるな、皆さん全て新しくすると。皆さんがまだイエス様を知らない間に歩んでいたその歩み、それは虚しかったことでしょう。時たまそれをその時思い出してですね、あの頃はこんなに悲しかった、こんな苦しかった、その苦しかった悲しかったに浸ること、もうそういったことはもうするなと。イザヤの43章にそのことが書いてあります。イザヤの43章の18節からですね、イザヤの43章の18節と19節、先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな、見よ、私は新しいことをする、今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。アメン。主は新しいことをされます。先のこと、それはもう思い出すなと。そしてこれから後の主が成してくださる新しいことに目を向けなさいと、ね、人間は結局ですね、イエス様抜きの人間は先のこと、昔のことを堂々巡り、ね、失敗に失敗を繰り返してしまうんですね。昔やってしまった罪を、ね、人は、そのまま、ね、努力によってなんとかそれを、なしなしにしようとするんですけど、それが結局ですね、また巡り巡ってしまうんです。ある人が診断をやってですね、でそれで、もう体をボロボロにしてしまって、もう診断 なしではもう生きていけないような、体になってしまいました。でそこをですね、夜回り先生が、その人を救い出して、でそれで診断をなんとか立たせてですね、でそれで、立ち返らせました。まあ、ドキュメンタリーの番組見たんですけども、でその5年後その人はですね、なんとか、ある仕事も得て、でそれで、 まあ、日々普通の人並みの生活ができるようになって、でそれでインタビューするんですね。もう親鸞のことは、もうすっかり断ち切れましたかっていうインタビューしましたところ、実は一日も親鸞を思い出さない日はありませんでしたって、ずっと要するに肉体に染み付いてしまったその親鸞の感覚、それもう毎日、ね、立ってから毎日もずっとずっとそればっかり思い巡らす、そういうことしか人間の力ではできないんですね。ところがですね、河合さんはご存知の通り、ね、ホームレス伝道をして、でシンナーを昔やってた人も当然伝道をして、で立ち直せました。その人はですね、もうシンナーのことは思い出さないんですね。キリストにある人は昔のことはもう思い出すなになるんですよ。昔のことはもう古いものは過ぎ去った、見よ全てが新しくなったが、そのまま体現するんです。人間の、ね、構成システムというのは肉をですね、なんとか作り変えようとして、で行いを作り変えようとして、でそれ以上のことはできないんですね。ところが主の構成システムは、ね、構成ではない、あの古いものを一旦終わらす、古いものはもう死さ過ぎ去ったと、見よ全てが新しくなった、これがイエス様の立ち直らせのシステムです。要するに人間の、そのやろうとすること、それはこの肉体をですね、いかに鍛えていかに改造するか、要するに、壊れたものをいかに修理するかですけども、でも主の方法は全く違うんです。壊れたもの、この罪深い体はもう一旦十字架の死に明け渡す、要するにもう一旦壊すんです。そして主が全く新しい体を用意してくださり、それに合って生きる、これがイエス・キリストにある生き方です。人間の努力による何かは虚しいものです。それには限界があります。それは完全なものではありません。しかし主のやり方、主のシステム、それは全く新しいもの、一度古いものは過ぎ去らせて全てを新しくすること、それが主の方法です。とか皆さんは主にあって作り変えられてください。主が用意してくださる全く新しい人生、全く新しい体、それで歩んでください。まあ、このものもですね、まだパスタになる前、仕事社会人やってた時はタバコを捨てて、まあ、やめられなかったんですね。禁煙をするとき、確かにあのシンナーやってた人のドキュメンタリーみたいに、ね、タバコを忘れたことはなかったっていう感じだったんですけども、でも今こうしてですね、もうパスタになってからタバコをやめて、タバコを思い出さない日の方がね、もうそれで満ち満ちてるんですね。全く人は作り変えられるんです、新しくされるんです。とか皆さんはね、イエス・キリスト抜きの頑張りの人生ではなく、イエス・キリストありの楽な人生を歩んでください。ソロモンはいかにですね、人類知識英知を蓄えて、それを集大成しても、でも結局その最終形態は虚しい、全てのことは物憂いでした。しかし主にある人は新しく力を得て、わしのように駆け上ることができるんです。新しく作り変えられるんです。人間はただただ堂々巡りしかできません。でも主にある人は、主が全く新しい体を作ってくださり、全く新しい、目で見たことのないもの、耳で聞いたことのないもの、神様を愛する人のために備えるためには皆そのようなものです。とか、そのキリストにあって新しい人生、新しい体でもって歩む皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私の人生には2つの道があります。善悪を知る知識の実のその路線で生きるか、それとも命の路線で生きるか、私たちはキリストイエスにあって作り変えられ、新しいものとされたことを感謝いたします。その神の国の最も小さきものもでさえも、あの偉大な人間 バプテスマのヨハネをしのぐことはできません。いや、バプテスマのヨハネ、彼よりも神の国の最も小さきものの方が、彼バプテスマのヨハネよりも偉大であることを感謝します。私たちはソロモンよりも偉大なものであることを感謝します。なぜなら神によって新しく作り変えられて、新しい霊が授けられ、新しい歩みにあって生き、新しい体が与えられているからです。その御霊によって歩む人は、古い人たちは風がどこに行くかわからないように、わからないもの、しかし私たちはわきまえております。御霊が私たちの行く道を示してくださるから、どうかしよう、生徒たち一人一人、古い人間にあって、知識にあって、栄光、力、富、それを求めて歩む道ではなく、イエス・キリストを求めて歩む道であり、いつでもキリストにあって最善へと導かれていきますように。今日いただいたこの祝福の言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。